鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根を掘り聞いていこうという番組です。で、実はこの番組、足掛け8年目になるんですけれど、4年前に、実は2回ほど出ていただいているかなりレギュラーに近い方なんですけれど、その当時は作新学院大学の学生さんで、今は、社会人2年目ということで、なぜ出ていただくかというと、今の最新の就活事情についてお仕事で詳しいということで、ぜひ聞いていただきたいと思いました。今日は、稲葉健人さん、アイハーツ株式会社というところに就職されまして、今日のテーマは最新就活事情ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。ゲストの稲葉くんのプロフィールを簡単にご紹介します。アイハーツ株式会社のキャリアアドバイザーという職種で頑張っています稲葉健人さんです。那須町のご出身で、1992年生まれの24歳、作新学院高校から作新学院大学を出まして、高校の時は自転車のクラブチームを立ち上げたり、大学では学生向けの観光プログラムを一人で開発されたりして、かなり有名な学生さんだったんですけど、最近何してんのかと思ったら、風の噂で東京の会社に就職してるっていうことで、何をやってるのか本当に根掘り葉り聞きたいと思います。ということで、稲葉くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰で4年ぶりということで
帰ってきました。
帰ってくる人っても最近ね、8年もやってるとあるんですけど、はい、この稲葉くんは平成4年生まれなんで、
はい、
もしかしたら出演者中飛び抜けて若い。
いや、ありがたいですね。
普通は経営者に出ていただいてるんで、はい、なかなか24歳で経営者って人もね、
そうですね、なかなかいないと思うので。
で、その前回までは4年前大学生、作新学院大学にいて、はい、何をやってるからすごい人だったんですかね、
はい、
と言われてるんでしょうかね。
以前この番組に出させていただいた際にはですね、はい、学生向けの観光バスツアーっていうのを企画しておりまして、はい、それが何なのかっていうと、県外の大学生を栃木県に呼び込むっていうバスツアー企画していました、
はい、それは普通旅行代理店がある仕事なんです
そうですね。もうそれもきっかけも、たまたま僕が一人旅で広島に行ってる時に、
はい、
もう知り合った学生が、栃木なんて知らねえよみたいな。
栃木なんてって言われたんですね、
はい、栃木どこっていう言われて、だったらこう遊びに来てよっていうところで、うん、じゃあ友達十何人連れてくわみたいなところから始まって、
うん、
どうせ十何人集まるんだったら、こういろんなツイッターとか、うん、フェイスブックとか SNS で募集してみようっていうところ募集したら、うん、もうトータル20人来たんですけれども、うん、そこから観光ツアーっていうのが始まったっていうのが。
それって20人広島の人が来たんですか？
その時は広島以外で、長崎とか山口県、あと福島県とか第1回は来ましたね。で、那須烏山市を中心に観光バスツアーを組ませていただきました。
那須烏山の観光バスって結構今はね、いろんなことでやってますけど、はい、結構走りかもしれないですね。
そうですね、4年5年前だと多分走りだと思いますね。
ああいう着地型観光っていうか、はい、観光地じゃないところが観光になるんだってことが言われ出した頃だったんで。
そうですね、まだ多分全国的にもこの観光バスツアーっていうのが、僕が始めたので全国2例目なんですね。
そう、
一番最初に始めた学生が山形県で始めて、その後今東日本を中心にほぼどこの県でも学生が着地型観光っていうのをやってるんですよ。
ああ、じゃあ本当に走りっていうか、
本当に走りですね。
今定住促進っていうか、はい、移住定住で交流してもらって、
はい、
もしかしたら広島の学生さんは栃木県って そもそもどこにあるのか知らなかった。
そうですね、多分北関東の順番とかもわからないような、うん、群馬ってどこだっけみたいな。
確かにこう群馬栃木茨城ってなんか一緒になっちゃってるんだけど、はい、
そうですね。
それでこう広島の人があの那須烏山に来てどんな感じだったんですか。
もう緑の色が濃いっていうのがすごい印象深い言葉なんですよね。
緑の色それどういうことなの。
まあ、結構古民家に、うん、宿泊するようなツアー企画だったんですけども、はい、結構田舎とかだと自販機で卵売ってると思うんですけど、はい、卵を買いに行って朝みんなで火を起こしてご飯炊いて、うん、かまどでご飯炊いて卵かけご飯を食べて、うん、でもう縁側でのんびりするっていう。それで縁側で座っててなんかみんなが言って緑が濃いねっていう。
緑が濃いっていうことはなんかもしかしたら酸素が濃いのかもしれないですね。
そうですね、多分あと葉っぱの種類が違うんですかね。
まあでもそんなことから、まあ普通だったら、はい、稲葉くんどこに就職するのかなってちょっと思ってたんですけど、はい、まあそれ観光を立ち上げるから旅行業なんか向いてそうだなと思って、聞いたら全然違う会社だったんで、はい、今はこのアイハーツ株式会社さんっていうところで、はい、これはどういう会社なんですか。
ここはですねスマートフォン向けの広告代理店です。まず一言で言うと。
なるほど。
その中で、日本で初めて LINE のプロモーションをした会社なんですね。あ、 LINE ってもともと韓国の会社なので、うん、はい、韓国の資本が入ってる会社なので、うん、でそれを日本に来た時に初めてプロモーションしたのがこの会社で、でまあ、なんでこの会社を選んだかっていうと そこが多分聞きたいと思うんですけれども、ね、なんで僕が東京行っちゃったのかっていうところです。
行っちゃったのかと。
ここ結構新しいことを何でもやっていいよっていうような社長さんで、うんうん、まあ、代表例で言うとうちでコスラボっていうアプリがあるんですよ。
コスラボ、はい、
コスラボっていうアプリはコスプレって、今あのリオオリンピックで安倍総理もコスプレしたと思うんですけれども。そうです
ね、安倍マリオね。
はい、あのコスプレの人たちがみんななんかこう SNS とかに普通に上げちゃうとなんかこう恥ずかしいなとかっていうような人たちが多いので、うん、コスプレイヤーさんがみんなで集うような場の提供ってことでアプリを作ってみんながこうアップしてるようなものをや事業としてやっていたりとか、うん、で僕が始めたのが、人材事業、何でも始めていいっていうところだったのでなんか大学生との近い肌感覚があるので。
でも何でも始めていいって今2年目ってことは入社1年目に、
はい、
あの新規事業を何回やれってこと。
そうです、
これやれっていうのは何回やれっていう言われ方をされたわけですね。
はい、何でもやっていいよっていうような形だったので始めたのがその新卒の人材紹介事業っていうところに、足を踏み入れました。なので旅行とは全く違うんですけれども、
まあ、学生のニーズを肌で感じてたっていうのもあるかもしれないけど、はい、それが事業化してその人材紹介事業、
はい、
人材紹介って、はい、まあ、あの私の理解ではインテリジェンスさんみたいな。
そうですね、大手さんとか結構転職業界とか、うん、まあ、中途採用とか行ってる会社さんとかだと多分普通に聞き慣れている言葉だと思うんですけれども、ね、今多分新卒、うん、大学とか専門学生の新卒の世代の紹介っていうのが最近こう首都圏を中心に流行ってきているっていうところで、
じゃあ普通は私そういうふうに普通に就職活動、はい、自慢じゃないけどしたことないので、
はい、
普通学生さんって、はい、普通ね、はい、今まで あの就職の仕方っていうのはどうやってするんですか。
いわゆる、ナビサイトって言われるような
ナビサイト、
うん、はい、ホームページとかサイトとかこう、まあ、電話帳のサイトバージョンですね、それを見たこの会社良さそうだなと思って、まあ、予約して、うん、面接を受けてって、まあ、内定をもらうっていうのが今までの就活だったと思うんですよ。
そうじゃないのがその稲葉くんが取り組んでいる人材紹介事業っていうのをやる会社が増えてきてるっていうのはどうしてですか。
どうしてかっていうと結構ナビサイトとか、まあ、先ほど言ったようなやり方で以前のやり方でやると、うん、自分で調べてるっていうところであまり社会人経験ってないじゃないですか、うん、学生さんって、
はい、
なのであのミスマッチが起こりやすいんですね、
うん、
入社してからやっぱり違かったっていうような形で早期退職していく、うん、まあ、3年以内に辞めるとかこういろいろ問題になってると思うんですけれども、ね、うん、3年以内に辞めていく学生さんがすごい多いと、
うん、
でミスマッチが発生しちゃってるからもう本当にうちに合ってる学生さんが欲しいっていう企業のニーズがありまして、うん、人材紹介っていうのは、面談させていただいて、うん、その学生さんの素養とかスキルとか、
うん、
希望してる業界は例えば広告業界希望してるんだけどタイプ的にやっぱりこう不動産だったよねとか、
うんうん、
そもそもサービス業じゃないとか、
うん、
なんかこう業界っていうのをこう 君はこっち合ってるか一回見てみた方がいいんじゃないのかなっていうところで紹介するようなスタンスをやらせていただいております、うんうん、
まあ確かに自分で自分が何向いてるかなんて、まあ、あまり分かってないし、
そうですね、
分かろうとする材料を集めるのもさっきのなんとかナビで集めると、はい、そんなにその会社のことを分からずになんとなく就職しちゃってやってみたら違うなっていうことの繰り返しになっちゃうわけですよね。
そうですね、自分で調べるとやっぱり限界があると思うので。
そりゃそう
と。で逆に親御さんとかがこう会社員っていうのが大体まあ日本で一般的だと思うんですけど、うん、やっぱその業界しか知らないっていうのもあると思うんですよ、うん、あとは知り合いがやってる業界しか知らないとか、うん、なので逆に親御さんがいる業界じゃないとこを志望してる学生さんだと、うん、その業界が本当に正しいのか、なんかこう安定的なのか安全なのかっていうのがこう結構親御さんが心配しちゃうケースも最近多くて、結構今親就活っていうような言葉もある。
親御さんが自分の娘息子の就職先を
ちょっと心配しちゃって探したりとかする場合もあるんですね。
そう、うちなんか何にも言われなかった。そういう人はあんまり、まあね、あのうちは別として、はい、普通はお父さんお母さんが自分で仕事してきたところでからしか見えないから。
そうなんですよ。
もしかしたらうちの子は全然違う才能があるんじゃないかってあまり思いづらいんです。確かにね、
はい、なので逆に自動車業界にいる人に不動産紹介すると、うん、不動産は結構危ないからとか、広告だと結構なんかこう残業多いんじゃないかとか、そういうイメージで結構持たれちゃうのが多いのでね、
まあまあ、そのこの業界はっていうのは本当はあんまり、
そうですね、
あの意味がないんですよね。その会社によるわけだから、
はい、なのでやっぱりこう自分で就活するのは多分当たり前だと思うんですよ、うん、だから自分で10社選んで、逆にこう紹介会社のようなこういうキャリアアドバイザーみたいなのがまた10社紹介すると一気に20社見られると思うんですよね、うん、そうすると選択の幅も広がると思うので、うん、なんかその自分がなりたい自分っていうのも近づくんじゃないのかなと。
でもそれを新卒2年目の稲葉くんがやってるってあんまりいないっていうか、稲葉くんだってこう言っちゃなんだけど、そんなに世の中ね、
はい、
見てるわけじゃないにしても、それがちゃんと務まってるってことはまあすごいキャラクターというか才能があるんだね、やっぱりね。
勉強しましたよ
まあこう何でも見てやるっていうね、はい、あの新しいものゼロから作るってことも得意な人だから、それを見抜いたアイハーツの社長はすごいね、はい、
そうですね、まあ、よく見出してくれたらって感じじゃないですかね。
まあ本当に見出したって感じでね、はい、で稲葉君の動き自体が、まあ、一応この番組って、ね、ラジコなどで全国放送にはなったんですけど、はい、一応栃木県の人が主に聞いてるんですけど、はい、この栃木県の事情はどう思いますか。
はい、結構こう都内で学生面談を必ずするんですけれども、うん、知った際に結構栃木県の学生さんと面談することが多いんですね。都内の大学に進学された方、
進学してる栃木県出身の人、
はい、うん、でなかなかこう話を聞いてると、栃木の企業ってどう探したらいいんですかねっていう声がすごい多いんですね。まず、
あ、情報が少ない、
情報が少ない、うん、で問題2つ目は、都内の学生が都内の大学の就活指導を受けていると、
うん、受けていると、
やっぱ都内の企業向けの就活指導になっているので、都内と あの地方、栃木県とか地方の人事が見てるポイントってそもそも違うんですよ。
何そうな、それは決定的な違い、
決定的な違いなんですよ。なので都内の就活指導を受けた学生が地方の企業を受けると落ちちゃうんですよ、うん、
そりゃそうだよ、なんか全然違うとこ見てるわけだからね、
はい、逆に地方の大学の就活指導を受けた地方の学生が都内に行くと、うん、また戦えないんですよね。見てるポイントが、人事が見てるポイントが違うっていうところで。
じゃあ早くそれに学生さんも、
そうです、
ターゲットちゃんと決めてその対策をしないと、せっかく本人がね、
はい、
あのいいものを持ってたにしてもそれで落とされちゃうっていう、もうお互いに不幸ですよ、それね。
そうですね、お互いに、そこがこうネックで今僕が結構サポートさせてもらってるんですけど、
なるほど、まあ、なんかあの稲葉くんの重要性がだんだん分かってきました、はい、であのここで突然なんですけど、はい、4月からあなたを元気にする曲を1曲教えてくださいっていうコーナーをやってまして、はい、稲葉くんはグリーン伸ばすんかグリーンの刹那、
はいはい、
ワンコーラスで聞いてみて、これについての感想も聞きたいと思います、はい、それではどうぞ。 ということでグリーンの刹那を聞いていただいたんですけど、これを選んでいただいた理由は、
はい、もう歌詞の中にも入っているように、うん、もう誰かが 何かを探しているとか運命だとか、うん、なんか本当に、まあ、これ僕が好きな歌っていうよりは就活生に向けてっていうような曲なんですけども、うん、多分就活生ってすごいこうなかなか決まらないという不安で、
うん、
多分路頭に迷ってるケースが多分多いと思うので、うん、まあ、その心情を歌った歌なのかなと思って、結構僕は就活生のイベントとか開く開催してる際にはこう結構流してたりします。
あ、そう、これからはちょっとあの心して聞くようにしたいと思います、
はい、
まあ、グリーンのやってることっていうのもね、あの
そうですね、
歯医者さんなんだもんね、みんなね、
はい、もともと大学生でデビューして、うん、まあ、顔を出さずに
ね、はい、ずっと出さないんだろうね。
そうですね。
でもそれ、あ、この人グリーンだって分かってる人もいるのかな。
いるのはいるんじゃないですか、
患者さんの中でもね。まあそれはぜひ応援してくれてる曲ということで選んでいただきました。で、先ほど話途中になったんですけど、はい、東京での就活のポイントと、はい、あ、まあ、栃木県なら栃木県のポイントが全然違うことを、どう違うんですか。
はい、まず東京の人事が見ているポイントっていうのが、未来のところを見てるんですね、
うん、
夢、どういうキャリアビジョンを持っているのかとか、
うん、
何になりたいのかっていうのもはっきり言えないともう都内の企業は決まらない。で、なんでかっていうと、まず首都圏の企業っていうのはやっぱ企業間競争が激しい、
うん、
で、あと業界としても流れが早いので、それに乗り遅れちゃまずいっていうことで、うん、あの君の夢何、その夢勝った泣いて、じゃあ私たちの企業の夢と一緒に叶えましょうっていうようなスピード感がある人が欲しいっていうのがポイントなんですね。
逆にスピード感ね、なるほど、
はい、逆に地方の人事が見ているポイントとして、過去のことを問うことが多いんですね。学生時代何頑張ってたのとか、高校時代何の部活入ってたのとか、それは割と業界とか企業間競争というよりは、うん、本当に栃木県内だったら栃木県内の企業の中で戦っているので、うん、なかなかスピード感というよりは本当に安心した人材が欲しいとか、結構心が優しい人が欲しいなとか、うん、そういうイメージがあって、まあ、それは栃木県だけじゃなくて地方全体に言えることで、そこのミスマッチが起きているので、やっぱなかなか栃木県に帰っていきたいという学生がいても、その夢を言っちゃうと、栃木県の企業にこう夢を結構言っちゃうと、すごい強気な学生だなとか、すごいなんかとんがってる学生だなと思われて、結構敬遠されがちで、なかなかこう U ターンにつながらないっていうのがネックになっているっていうのが現状ですね。なるほ
ど。じゃあそのでも、まあ、自分が人事だったら、はい、そういう面白いことを言う人っていうのは、はい、面白いことを言う人なわけだから、
はい、
面白いことを考えられる人なわけで、この会社は面白くしてくれるだろうなって、まあ、私なんか思うんですけど、はい、そうじゃない場合のが多いと思ったわけですね。
多いですね。
なるほど。
だから結構多分親御さんとかでも今大学生がいるっていうような立ち位置の方だったら、本当にまずどっちで就活するか、それをまず分かってから、どういう方向の、なんていうんですかね、あの考え方、夢の方を言っていくのか、過去の方を言っていくのかっていうのを結構こう教えられた方が、
その今の二者択一ではないですけど、はい、あのお前はどっちなんだというお父さんがですね、
はい、
なんか夢を叶えたいことがあるなら東京でと、
はい、
で地元でしっかり根を下ろしてぐらいに言えばいいのかな、
そうですね、
根を下ろしてあの仕事していきたかったらどっちにするんだって聞いて、はい、対応はできますよね。
そうですね。
どっちしかずになるのはちょっともうあれですね、
まあ、
一番ね、
極端例になっちゃうんですけれども、うん、極論になってしまうんですけど、まあ、本当どちらかっていうような、
あ、
なのでなかなか結構面談してても帰りたいけど帰れないっていう学生がすごい多いのが、すごいなんかこう残念だなっていうか、
帰りたいっていうことは帰りたいのに東京風の面接しちゃうってことか。
そうですね。
で帰りたいぐらいだから本当はそんなにあのすげえ夢言わなくて、この栃木県の土になりたいです私はとか言った方が、
まあそうですね、
いいんだよね。まあ、土になる必要はないんですけどだからそういう生き方も、そういう人がいなければ、はい、栃木県が、ね、衰退してしまうんで、
やっぱり何か変えてくれる人っていうのはやっぱすごいとんがってる人が多いと思うので、
まあ確かに、
多分鈴木さんの番組出てる結構社長さんとかとんがってる人が多いと思うので、
そう、何かをやりたいから経営してるんで、
そうですね、
あのただそういう人ばっかりだとちょっとおかしなおかしな地域になっちゃうので、
はい、
私が希望するのは、そうとんがった社長が、あ、でもこの人は組織を守ってくれるには向いてるっ
って見る目を持てばいいんですよね。
そうですね。
まあそれは持てばいいって言ってもあれですけど、で今後じゃあ稲葉くんはあれですか、稲葉くんはそもそも、
はい、
栃木県の会社に就職しなかったわけだよね。
はい、
栃木県はこう捨てちゃった感じですか。
まあ、捨ててはないですけれど、まあ、都内に出ちゃったっていうので、まあ、捨てちゃったって言われるとあれですけれども、うん、なんかやっぱりそれを就活の時に感じて、うん、なんかやっぱその空気を入れ込みたいなと思って。
なるほど。
栃木県の企業でも結構いい企業さんは多いので、うん、選択枠としてはあったんですけれども、はい、やっぱりその自分で力をつけて架け橋じゃないですけれども、新しい風を入れるようななんかこうキーパーソンになり得るような人になりたいなと思って一旦都内に出て。
なるほど。
一番力がつくとこがどこかなと思って、このアイハーツ、新しい事業とかを起こせるっていうところでこの会社を選んだっていうのがあるので。
なるほど。まあ、じゃ あの稲葉君としては栃木県だ東京だじゃなくて、
はい、
自分の人生は少しこう人を巻き込んで、
そうですね、
変えたいっていうものがあるから、まああえてって言ったら変ですけど、その東京の水を、はい、
そうですね、
飲んでみようということになったわけですね、はい、
そうですね。で、まあ、生まれから大学までずっと栃木にいたので、うん、栃木でいろいろ企画しててもやっぱりこう決まっちゃうと思うんですよね、うん、なんかこう動き方っていうのも、うん、それ以上の成長はないと思うので、うん、やっぱ新しいものを企画するのって新しいところで本当に自分の実力が試せるのかなっていうのもちょっと測ってみたかった、チャレンジ精神があって。
なるほど。まあ、そこをあの社長さんがちゃんと見出してくれたっていうのも、
そうですね、
まあ、それは縁なんで。
そうですね。
そういうふうに思ってない人にはそういうのは来ないからですね、
はい、
これからそれをせっかく来たチャンスを、
はい、
まあ、別に栃木県のために働いてくださいとは全然言いたくないんですけど、
はい、
あのせっかくのふるさとなんで、
はい、
少し稲葉風のものをこう、
そうですね、
こうやってみなきゃ分かんないじゃないですかっていうのが、はい、少しこの件は弱いじゃないですか、
はい、
全体的に。で私なんかもそういうなんか変なやつって感じになってるんだけど、
はい、
変なやつがいないとね、
はい、
それがあの変わるきっかけも生まれないと思うんで、まあ、あえてそういうふうにやっていきたいな、はい、と思ってるんで、稲葉くんもぜひ、
はい、
そんな感じ で今後はどういう活動を当面しましょうか、はい、あるいは聞いていらっしゃる学生さんも聞いてると思うし、はい、経営者の方も聞いてると思うんですけど、はい、そういう方に向けて何かあれば。
はい、今やっぱりそのミスマッチっていうのが先ほど言わせていただいたように起きているので、うん、
はい、
まずそもそも就活に挑む前に地方の就活はこうした方が決まるよとかっていうのを今やってるので、今大学で結構授業やってるんですね。
あ、そうなんですね。なるほど、は
い、まあ、都内でいうと学習院大学さんとか、
お、すげえ、
明治大学さんとか、
あ、ありがとう、ありがとうございます、
専修大学さんとか
ありがとうございます、
その辺でやらせてもらって、逆に栃木でも、うん、まあ、作新学院大学さんとか、
うん、母校でね、
はい、うん、あとはまあ群馬とか結構青森の方の大学でも結構授業をやるような動きが今出てるので、
そうなんだ、
まあ、そこで本当にミスマッチを起こさずに、うん、まあ、地方に結構人材をこう流せたらなっていう取り組みをしてます。
これからその稲葉くんが知り得たその中途半端、はい、っていうか中間の位置みたいなものは、
はい、
すごくこれからの、
そうですね、
社会を構成するのに両方を適当に知ってる人って大事なんですよ。
そうですね、
まあ、自己弁護になりますけど今後じゃあ、まあ、栃木県のためって今日は実はですね、あのここに来る前に県庁に、
はい、
県庁の方はどういうふうに稲葉君思うだろうと思ってお連れしたら結構受けてましたもんね。
そうですね
あの
やっぱなかなか栃木県の学生自体が、栃木出身の学生ですね、都内にいる学生があんまりこう栃木の情報を知らないというところで、
うん、
まあ、県の方々は結構こう頑張ってらっしゃるんですけれども、なかなか響いてないなっていうのが肌感覚だったので、
うん、
まあ、どういう施策をやってるのかなっていうのも聞きに行ったっていうプラス、まあ、うちでやってることとかも説明させていただいて、
うん、
まあ、なんか今後栃木県 その企業が集まって集合体で、結構中小企業とかでも結構面白い企業っていっぱいあるじゃないですか、栃木県、うん、なのでそういうところってなかなかこう都内に打って出るっていうのはなかなか難しいと思うので、そういうのを逆に集めて、それを東京で集めてなんかこう説明会みたいのができたらなっていうのは。
なるほど。
その中小企業限定とかやれたらいいなと思ってますね。
この番組も8年やってて、そういう企業さん400社、
はい、
でそういう企業もたくさんあると思うんで、ぜひこの番組の企画でもいいので、
はい、
これからはその働く人が地元で生き生きと働いてほしいわけですよね。
はい、
それにはあの稲葉くんの力が双肩にかかっている感じかもしれないですね。
はい、 頑張らせてもらいます。まあ、それしか言えない。
まあでもなんか4年ぶりでしたけれど、はい、いろいろ噂は聞いていたんですけど。
誰が噂してるんですかね。
誰がっていうか、いや
風の噂で。
ああいうやつだからどういうやつになってると思ったら、結構順当にいい人生を歩んでおられると思いますんで。
はい、ありがとうございます。
で、ぜひしばらくやってこうなったよみたいな、ね、
そうですね、
報告もまた、はい、準レギュラーみたいになっちゃうんですけど来ていただいて、はい、ぜひ栃木県を元気にしていただければと思います、はい、本日はアイハーツ株式会社の稲葉健人さんに最新就活事情ということでお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
稲葉くんでしたけれど、まあ、24歳っていうことで、自分が24の頃本当に何も考えてなかったので全然違うなと。あと、まあ、時代も違うというか、今の時代なんとか自分でしないと、なんとなくなんとかは、ちょっとややこしいな、ならないので、意思を持ってどうしたいのかを決めていただくと、こういうちょっとした先輩がいていろいろ助けてくれるようです。ということで30分いかがでしたでしょうか。ぜひこれを聞いていただいている方の企業さんで人を取りたいという場合は、この稲葉くんに、まあ、土地業層に連絡いただいてもいいんですけれど、一回この人間に会ってみるとちょっと何か起きそうな気がしました。鈴木聡でした。